Okie Rock Channel.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
銀座プール、
はい
読みましたか。
銀座プール、バタバタしててね、まだ凍ってないんですよ実は。
そうなんや
みんな呼んではるみたいけど。
そうそう、結構ねフェイスブックとかね、このインターネット講座の日記とかでね、
はいはい、
読みました、おもろかったっていうね、
うん、
感想いただくんですけどね。今日も先ほど、挙げていただいた方がいらっしゃって、もう呼んで数日経ちますが、なんとかしてしないといけないとかいう自我がですね、へなへなへなへなと脱力したままになっていますっていうね、
うんうん、
腰抜けちゃったみたいな感じだと思うんですけど、
イラブ一郎のおかげで
そうそうそうそう、だから一郎、だからね5歳児なんですよ、
うん
の大人、しかも医者、
医者ね、社会的地位が高い、
そう、しかも、精神科っていうかな、
うんうん、
どうなってんねんっていう設定なんですけど、患者がこのイラブとこう付き合ってるともうアホらしになってくるんね。
深刻なってんのがね、アホみたいでしょうね。
悩んでることがアホらしくなってくるんですよ、
うんうん、
このイラブのこの先生の趣味がこのプラモデルなんですけどね、
はいはい、
あのねオタクでね、
うん、
プラモデルのそのショーがあるわけですよ。
やってますよね。
そうそう、展示会みたいなね、
うんうん、
ここにね患者を無理やり連れていくね、
うんうん、
行こうよ行こうよって言って行きたくないのに、
うん、
で行くんだけど、そんで抽選会みたいなコーナーがあってね、イベント会場で、
はいはい、
番号呼びますって、一等賞行きますって言ってこう呼ばれるんだけど、
うん、
それはねイラブが当たるわけ。
当たるんですね。
やったーやったーってこうステージへ行くんだけど、
うん、
子供みたいにね、
ええ、
なので、ね、反対側からね小学生も上がっていくわけ。
お
う、うん、であれってことになって、その主催者を調べてみると、まあ、主催者側のミスでね、
うん
うん、重複してしまったってことが分かるわけですよ。
はいはい、
うん、でえらこっちゃってことでですね、司会のお姉ちゃんがすいません、ここは小学生のお子さんに譲っていただけますかっていうわけ、イラブに。
普通譲りますわね、
お前やからな、
うん、
そしたら嫌だ大人だって欲しいんだいっていうわけ
、うん、
会場全体も大人げねえっていう感じ
どっちだけ
でね、じゃあ分かりました、じゃいけんしていただけますかって言ったら、2人で、ああ、じゃあ やりましょうってことなんです。じゃいけんぽいって、またイラブ勝つねん、ここで。
勝ってまうんですね。
そう、そんで、やったーやったーって、万歳してね。
うん。
うん、でもう、小学生、うつむいて泣きそうなるわけやったら。はい、で、それ、商品もらって、また肝心のとこ帰ってきてさ。
うんうん、
すごいんだぜこのプラモデル、なかなか手に入んないんだよなってまた喜ぶわけ。
もう全身で喜び発散してるんですよ。もう
患者もな、ほん、うん、まドン引きするのと、なんかその自分が悩んでることって吹っ飛んじゃうんね。
こんな人 MA にあると思うんやろね。
会場全体真っ白にしてやで、
うんうん、
もうみんながもう白い目で見てる、全く何にも気にしてないね。なんかあおらしなってこうへん。
羨ましいですよね。
嫌われてはいけないとかさ、
うん、
大人っては、はこうしなきゃいけないみたいな観念なんか、吹っ飛んじゃうわけですよ、まあ、
うんうん、
あんけども、
そ
ういうねこうエピソードがねぎっしり詰まった、小説なんでですね、
うん、
フィクションといえどこう伝わってくるってものはなんかすごく本質的なことで、
はいはい、
の関連浄化と通ずることは結構多いんでですね、
うんうん、
ぜひこのインザプールを読んでいただき、
はい、
お気楽チャンネルを聞いていただければ、
うん、
いつの間にかヘナヘナヘナとなるんじゃないかなと
脱力ですねもう。
ということで、ぜひ、ピッカリちゃんもですね、
はい、
ちょっと落ち着いて、暇になったらぜひ読んでみてください。
わ、
はい、
かりました。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rock Channel。
はい、本日は与太郎さんからいただいたご質問です。よろしくお願いします。
はい、浄化ワークをやりだして半年になります。あれだけ悩んでいたのに最近では嘘のようにお気楽になってきました。質問なのですが、このままやり続けるとどうなるのでしょうか。苦しみがない人生になると少し味気ないような気もします。はい、
ありがとうございます。はい、そうですね、最初にですね、なぜ浄化ワークをやると気楽になってくるのかっていう話をですね、
はい、
ちょっとしてみたいなと思うんですけども、
はい、
ね、この自分自身をね、こう分別してですね、
うん、
騒いでいるこの超自我っていうのがいるんですね。
はいはい、
はい、よく僕が言う話ですけども、
うんうん、
超自我のエネルギーっていうのがですね、
はい、
関連浄化をやることによってどんどん落ちてくる、
うん
うん、わけですよ。
はい、
ですからこの関連浄化ワークっていうのはエネルギーワークなのね、
うんうん、
だから結構ね、簡単に思えるかもしれないんですけど、だいたい、みんな眠くなるっていうよね。
僕も最初ね、すっごい睡魔やってきましたよ、うん、
なんかもう10分もやると
ぐわー、もうね、びっくりするぐらい
みたいなね。僕ももう一番最初にそれを感じたんだけども、あのね、簡単に、気楽にやれるんだけどね、この結構強力なエネルギーワークなんですよ。
そうなんですね、
うん、でね、今度の、ね、セミナーでもこれも昼からもガンガンやりますけども
はい、はい、
しっかり前日は寝ていただいて、
いや、ほんまにね、
朝ごはんもしっかり食べてですね、
うん、
体力を整えてきてください。
ほんまぐったりしますよね。
そうそう、それでね、まあ、皆さん良くなろうとするじゃないですか、人間というのは、
はい、
うん、良くなろう、良くなろうとするんですけども、その良くなろうとするのは、うん、この奥の方にですね、心の奥に自己否定っていうのが必ずあるんですね。
はい。
うん、自己否定の奥には、また脅迫観念っていうものがある。
うん。
そのまたこの奥にはですね、必ずその善悪の観念っていうのがあるわけですよ。
はいはい。
うん、で、つい先日、ある女性の方とセッションしておりましてですね、
はい。
この方は、独身の方で、
ええ、
うん、今結婚できなくて悶々としているんですっていうことでですね、
うん、
まあ、ご相談を受けたわけなんですけども、
はい、
じゃあなぜ悶々しているのか一緒にちょっと内観してみましょうかと、
うん、
いうことになりましてですね、
はい、
やり始めたんですけども、そうするとやっぱり案の定ですね、
うん、
結婚できない自分はダメな人間なんだ、
うんうん、
これ自己否定やね、
はい、
でその奥にですね、結婚しなければいけない
うん、
いう脅迫感が出てきた、
はい、
でその奥には、結婚は良い、
うん、
結婚したら幸せだ、
うん、
で結婚できないのは不幸だ、
うん、
結婚しないのは悪いんだっていうね、
うんうん、
善悪の観念、これマイルール、
はい、
これやっぱり出てくるのね、
うんうん、
で、じゃあこいつでやっていきましょうかってことで、まあ、セッションやりながらですね、
はい、
他ワークもやっていただいたんですけども、するとね、えっていう感じでですね、あれってなる、なったんです、その女性が、うん、あれ何だったんだろうって感じ、
はいはい、
うん、結婚に対してはもうなんか今すっかりなんか消えちゃってますっていう感じ、
うんうん、
だから悶々していたっていうのはですね、方が結婚できないからではなく、
うん、
ね、観念を握っていたからなんだってことに、
うんうん、
まあ、この女性の方は気づいたっていうわけなんですね、
はいはい、
うん、だからよく言うんだけども、この問題がどっかにあるんじゃないんだよね、
うんうん、
この世界にこう問題があって、それを、こっちから、その問題を解いていこうではなくてですね、
はいはい、
問題だという思いがあるんですよ、
うんうん、
ですから、自分の中にあるもんやから、この問題というのはどうにでもなる、
うんうん、
でも願望実現というのはあるじゃない、
はいはい、
ね、願望実現って結婚して幸せになるためにはどうしたらよいかってことを、その方法を考えていく、
うんうん、そうですね、
うん、そういう願いを叶える方法なんですけどもですね、
うん、
そもそもそんなことはできないですよ、
うん、はい、
ね、結婚すれば幸せになるっていうこと自体が観念であり、
そうですね、
ねえ、
うん、
だから幸せを感じることはできるんですけども、
うん
うん、幸せになるっていうことはできない、
はいはい、
ね、結婚しても相変わらず自我にとって都合の悪いことが次々に起こるじゃないですか、
うん、そうですね、
でしたか、 うん、思って
そんなに都合のことばっかし起きませんよ。
もうどっちかというとさ、幸せっていうの割と短い間だよね。
2、8の法則でいくと
2割かい、
8割あかんのんちゃいます
そうやろ。だから幸せだなって感じることはできるけども、
うんうん、
幸せになる、幸せ 100% ってありえないわけね。
ないですよね。
でも結婚に夢を持っている人が結婚するとですよ、
うん、
そんなはずじゃなかった、
うん、
相手を間違えたのかしらみたいなね、
うんうん、
別れようかしらみたいなことになるわけですよ、
うんうん、
実際に離婚してまた違う男性と再婚してみてですよ、見たところでまた同じようなことが起こってくる
そうですよね。
で、私って結婚がないんだろうかと、
うん、
なんてことやってればですね、これキリがないんですね、
うんうん、
だから結婚は結婚っていう、これは制度ですわ、
うんうん、
だから幸せを約束してくれるもんではない。
そうですね、
そう、それ以上でもそれ以下でもない、結婚は結婚であると、
うん
うん、でもね、こんな話しますとですよ、
はい、
まあ足立の話はいつも夢も希望もないと
、うん、
身も蓋もないし夢も希望もないと、
うん、
よく言われるんですけどね、
はい、
もう全くその通りやね
ほんまにね、
ほんま俺の話は夢も希望もない。でもですね、これはですね40年間ですよ、夢と希望を追いかけてきたわけですよ。
はいはい。
ね、成功法則から始まり、
うん。
こう実現行きました。
はい。
精神世界どっぷりもハマりました。
うん。
いろいろやってきた。
うん。
でもね、何にも思い通りにならなかった。
ええ。
ピッカリちゃんどうですか？
いや、なんか同じですよね。同じ人生歩んでますよね。歩んでましたね、リカ。
ああ、そうやろ？
で、ね、結局ここに上昇塾に出会ってしまったみたいなね。
そうそうそう、だから僕も関連上官に出会ってしまったっていうことになるんですけども、
うん、
この番組を聞いていただいている方々もですよ、
ええ、
ね、きっとね夢と希望を追いかけてきたはずなんですよ、
うんうん、
でもし人生が自分の思い通りになっているんであればですわ、
うん、
こんな番組なんか用がないよね。
ね、上昇塾なんていりませんからね、
うん、でこのお気楽チャンネルなんて番組、
いらないです、
必要もなくなるわけですからね、うん、だからこのね私もこのもんもんと生きてた時にですね、
うん、
関連浄化ワークというものを出会ってですね、
はい、
やっているうちにですよ、
うん、
実は現実っていうのは思い通りになっていたんやっていうね、
うんうん、
そういうことが分かってきた、
はいはい、
うん、ですから、まあ、どういうことかと申しますとですよ、この結婚すれば幸せになるっていうね、
うん、
この表面化したこの願望の奥には、
うん、
今私は幸せではないっていうね、
うんうん、
潜在的な観念があるんですね、でこれは宇宙に向かって今私は幸せではありませんよってね、
うん、
宣言してるようなもん、
はいはい、
おお、そうですか、思う存分不幸を味わってくださいな、
うんうん、
っていう感じになってるわけですよ、
うん
うん、だからもう自分で不幸とか幸せっていうのも自分で作っちゃってるわけね。
ねえ、ほんまにやってますね。
そうそうそう。でね、こんなこと言うとですね、またまたね、なんだじゃあ観念書き換えればいいんじゃないかとかいう人がいるんですよ。
うんうん。
観念を書き換える。なかなかすごいこと言うなっていうふうに思うんだけども、
はいはい。
その方にね、じゃあ一体何のために書き換えるんですかって、
うん、
質問逆にしてみるとね、もちろん幸せになるためですよ。
はいはい、
おいおいと、
うんうん、
結局のところ良い悪いかいと結局二元の世界にいるわけなんでね、
まあ、メガネをかけ替えただけなんでしょうね。
そう、これやとね全く何も変わんないんですよ、
うん、
結局良いか悪いかになる、うん、ですから要するにこのまあこれは良いあれは悪いっていうね分別という観念を手放せへん限りですね、
うん、
前回お話したこの人間万事塞翁が馬、
はい
ね、中でこの起こってくるこの出来事で一喜一憂して村人が集まってくるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
おおおめでとうございますとかね。
はい。
旅は残念でしたねとかね。
うん。
うん、それと変われへんわけですわ。
はいはい。
自分のところ。
うん。
でどうにかしてこの良い出来事だけが起こんないだろうかと。
うん。
人間はいろんなことやってみるんですが。
はい。
そもそも自分でこの良い悪いのラベルを貼ってるわけでしょ。
出来事には関係ないですもんね、
はい、で良い悪いを自分で貼りながら良いものだけくださいっておかしな話だよこれ
ほんまですね。
でね、とってもね滑稽なことをやってるわけですよ。
でもね、それが全然不思議に思わんとやってますからね。
だよね。だから本当はね、このよく言うんだけど、この自分で自分の首を絞めてね、
うんうん、
苦しいってなってね、
うん、
にこの都合が良いことが起こると手がバーンと離れてね気持ちええわー言
う
てね、
うんうん、
あ、これね、まさにね、この一人 SM プレイヤーね、
やってますね。
そうそうそう、もうみんな SM 大好きみたいな感じ。まあまあ、うん、ね、あの、うん、あの SM 好きだったっけ。
はいはい何を言ってきますか。
あ、ごめんごめん、まあね、これこれでですねエキサイティングなゲームやね、うん、だから、何が出るだろうっていうね、エキサイティングなゲームなんでね、僕もこのそのゲームにハマりまして40年間もやってきたわけですよ。
うんうん、
うん、でね、もう城下君出会ってね、
はい、
その裏側を見ちゃった、
うん、
なんでこんな現実がやってくるのかっていうそのからくりが分かっちゃったわけですから、
はいはい、
まあ、ネタが分かった、種明かしした手品ほど面白ないもんはないわな。
うん、そうですね。
だからなんか1ページ目に犯人が書いてある推理小説みたいな。
絶対売れませんね
絶対売れへんし、やる読む気せえへんよな、
うん、
まあ、そんな感じ、まあ、この古いゲームをやめようということでですね、
うん、
まあ、ゲームっていうのはこの今を規定することで始まっていくのよね。
はい、
今を規定して未来を良くしようとする、
うんうん、
新しいゲームっていうのはこの、この善悪の観念を手放すから、このジャッジがなくなるわけですよ。
はいはい、
そうすると過去でも未来でもなくてですね、
うん、
今を生きるようになる、
うん、
でね、よく、まあ、勘違いされるんだけども、じゃあ足立さんもう快楽いりまへんのってよく聞かれるんですわ。
うん、
まあ、もうじゃああんた仙人かいと、
うん、
快楽いらんのねって言われるんだけど、
うん、
ピッカリちゃん分かってるわな。
はい、分かってます。
酒好きやから酒飲みますわな。
やっぱ酔っ払ったら気持ちいいですもんね。
酔っ払った気持ちいいわ、快楽やね。
うん、
言いたいこと言ってね、ピッカリに絡んでいくでまた快楽、
ね、
でピッカリは気を失うと。
ああ、ね、サンドバッグなってますからね
まあ、だから快楽なんかあったらあったで僕大好きでいいんですよ。
ただし求めて行きますもんね、酒飲みに行くのは。
そういうこと、そういうことで、
うん、
でもね、なかったらなかったでいい。
はいはい、
すぐにこの執着をしてないわけですよね、
うんうん、
違いがあるとすれば、
ええ、
うん、ですから、観念を雲を抜けるとすっかりお気楽になっちゃうっていうのは、まあ要はその感情をね、ジャッジしてる分別心っていうのが落ちている。
うんうん、
うん、ですからもう何かにね執着してそれが手に入らないから、
ええ、
地位っていうのはもうはっきり言ってなくなりました。
はあ、はあ、
でもね、相変わらずいろんなことが起こってくるわけですよ。
うんうん、
ね、魔法使いになったわけじゃない。
もう自分、そうですね、
だってずっと、空を晴れがいいからって、曇りと雨がなくなるみたいなね、
うんうん、
そんなわけにいかないわけでね、
ええ、
いろんなことが向こうからやってくる。
はいはい、
だからあの話でいくと、この逃げる馬があればですよ、
うんうん、
帰ってくる馬もいる、
ええ、
ね、可愛がっていたこの馬が逃げてニヤニヤしてたらね、
うん、
そうですよ、
ちょっとおかしいですね、
やばい、
うん、
がっくりしたり悲しんだりすることは当然ある。
ええ、
苦しいことってありますよね、
うんうん
うん、ですから以前と明らかに違うっていうのは、そのやってきた感情から逃げたり、
うんうん、
抑圧したりするってことがなくなった。
その時ね、感じ切って成仏させてますよね。
そうそうそうそう、その、うん、ね、今ね、今で感情が成仏する。
うんうん、
そうするとどうなるかって言ったら、念が残らないよね。
うんうんうん、
ですから過去に引っ張られることがない。
はいはい、
うん、もう以前の僕はそうでしたけど、まあ、感情分別してる人っていうのはね、
うんうん、
いらない感情がやってくると、このどうにかしようと考えちゃうのね。
そうですね、
そうそう、だから、うんうん、最近楽しいことばっかりで困ってるんです一体どうしたらいいんでしょうかって、ね、
うん、
こんな相談は一度も来た試しがないんですね。
ほんまですね、
じゃあ、ね、
確かに、
うん、いつもネガティブな感情をだけですわ、相談事っていうのはね。
うんうんうん、
でポジティブな感じはいただきますって食べるくせにね、
はいはい、
ポジティブな感じになるといただけませんと、
もうなんとか変えたいですね、それを。
そうそう、これちょっとあのキャンセルみたいなね、
うんうん、
そんなことをやってるから苦しい、
うんうん、
だから寂しい時は寂しいしかその時はないので、
はい、
悲しい時は悲しいしかない。
ますもん。なんでっていうのが出てきますよね。
だからイラブ一郎的に言うとですね、うん、俺今悲しいんだよってやるんですよ。
でもそこでね、困るのはなんで俺は悲しいんだってこうなってきたりね。
そう、誰かのせいにしたり、うん、原因を考えたり
ですよね。
紛らすために何か別の方法を取ったり
で、何か答えみたいな見つけて納得したりね。
そうそうそうそう、
こじつけとかで。
そうそうそうそう、そうなのよ。だから今俺は今怒ってるんだぜってやればいいんですよ。
うんうん、
でね、感情と一つになって大いに感じてやる。
うんうん、
でそうすれば今さっきピカちゃん言ったようにその場その場で成仏していくの、エネルギーだから。
はいはい、
うん、だからあんだけ怒ったのにもう幼稚園児みたいにすっかり忘れてね、
うんうん、
ね、子供の頃のようにこのいつも新鮮な今っていうのがそこにあるのね。
はいはい、
ね、そうするとですよ、ああそっかそっか、人間っていうのは、うん、どんな感情や感覚を味わうために生きてるんだ、
うんうん、
今、
はい、
うん、そういうことが分かっていく、だんだん自分の中でね。
うんうん、
でよく考えてみると、この人間ほどですよ、この感情や感覚のバラエティに富んでる動物はいない、う
ん、はい、
でしょ、
うんうん、
なことがあって、そのためにいろんな感情が湧いてくるわけでね、
うんうん、
うん、だからだったら大いに味わってやろうじゃないか。
もう大笑いしてる犬見たことないですよね。
そうやね、
ワンワン泣いてる猫も見たことないですよね。
気になってしゃあないわ
ほんま人間だけですよねこれ。
おーってなってまうやつやったらな、
うん、
だから妬みとかあるでしょ、
うんうん、
妬み、あと人間だけのやつがあるじゃないですか、
ね、独特のもいっぱいありますよね。
そうだからね、もう人間だけの特権みたいなもんなんです、感情を味わう、
うんうん、
感覚ね、
はい、
だからそういうものはね、大いに楽しめばいい。ただし分別すると苦しい、
うんうん、
これはダメな、ネガティブ、これダメだ、これ何とかしなきゃいけないと、
うん、
自分の好きな感情だけいらっしゃいみたいなことやるから、どんどん苦しくなっていくわけよね、
うんうん
うん、ですからこの、ね、全く同じ形の雲ってないじゃないですか、
はい、
それと同じようにね、その時の今やってくる感情っていうのもまたその時だけのものなのね、
うんうん、
それからもったいないもったいない、味わっちゃわなきゃいけないわけ
前目の前のステーキどっかに行ってまうようなもんですよね。
そうだからこれね、味はとちょっとバッとかじっただけで残しちゃうと、
うん、
それをまたその再体験させられるような出来事が起こってくる。
はいはい、
うん、ああ残ってますと持ってきようねんね、また
うんうん
これそうそうそう、だからね、その時その時に成仏させていかなきゃいけないわけですよ本来はね。
だいぶ前の回でね、回転寿司の話ありましたよね。
あったね、
目の前のもん食べな、また回ってくるやつね。
そうそうそう、だってさ、回転寿司で丸くつながってるじゃない、
うんうん、
これいらんなんてちょっとかじって残したらまたそれ回ってくるよね。
ね、他の人が食べてくれたらいいけど、
そんなことやってるとね、例えばバッテラーやったらバッテラーの数決まってるからね、
うんうん、
それだけになってまうでって話だね
それも大きなってきますよね。
そうそう、だから、好きなものばっかり食べて嫌いなネタを残しとったらそれだけが回ってくるようになっちゃうんでね、
うんうん、
そんなんじゃなくてですね、まあ僕だってはっきり言って嫌な感情ありますよ。そりゃ
だって
脳内からその快楽物質と逆のものが出てくる、不快楽物質が出てくるわけだから、
うんうん、
どっちかというと快楽のがいいっすわ
そりゃそうですよね。
だから大事なことは今もうやってきている感情、
うんうん、
おしようもない、
うん、
やはり諦めて、うん、いただきましょうってことですわ、
はい、
うん、ですから、今っていうところから離れてその今を否定し、抑圧し逃げ出しなんてことになってますと、いつもだそれが追っかけてくるっていう話だね、
うんうん、
現実は自分が作ってるんだなっていうことになるわけで、
はい、
うん、だからあなんやん、これが本当に当たり前に生きるってことなんやなっていうのがね、
うん、
非常にね懐かしい感じがするはずです。
はい、
だからゆうたろうさんもね、このままどんどんどんどん進んでいただき、
うん、その
懐かしい忘れてたのの5歳児のイラブ一郎のような、
うん
うん、人間として当たり前に生きると
、うん
うん、あもうしゃあないですわ、そんな言うたってそういうプログラムなんですから、
はいはい、
っぷり落ち着いちゃうと、
うん、
いうことで生きていくとね、
はい、
いつも新鮮な今っていうところに入れるようになるので、
うん、
楽しみながら歩いていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。Bum bum bum.